女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あちけこちけファイナンシャルプランナーのスカーレットどいこと、どいでーす。はい、皆さんこんにちは。今回も聞くコラム楽しみに待っていてくださったでしょうか。MC のスカーレットドイです。何回も言うなっていう話ですね、失礼いたしました。はい、先日ね、皆さんにご案内しておりました日本 FP 協会、和歌山支部での FP の日の講演会ですね、23日無事に終了することができまして、もうね、たくさんの方に来てくださって本当にありがとうございました。なんとね、スカーレットドイを見に、まあそれだけではないとは思うんですけれどもね、だいたい60名以上の方ぐらいがね、来てくださってね、前で真剣にね座って聞いてくださっておりました。もうね、このタイトル一回皆さんにね言っときましょうかね、せっかくなんでね、永遠のテーマ、男女のお金の思考法が今解き明かされる。人生設計には欠かせない無駄遣い方程式があなたを救うというタイトルで90分間お話をいたしましたけれども、ね、このタイトルをね、チラシとかにね、まあ大きく掲載しておりましたので、あまり男性のねちょっと年配の方は来られないに違うかなというふうに使われたとは思ってたんですけれども、意外と多かったんですね。まあ軽く80歳を超えてるような男性の方もねちらほらちらほらいらっしゃったりで、まあまあ70代の方とかが多かったですね。まあ、もちろんあの女性のね方、まあ、いわゆるね、まあ、レディーと呼ばれる方々もね結構いらっしゃってくださっていましたので、まあ盛り上がりとしてはまあまあ盛り上がったに違うかなというふうには思うんですけれども、まあ、いつもこのね、無駄遣い方程式のお話をする時とかに結構ね、あの男性の方にはね、女性の方をもっとねちゃんと見てあげましょう、見てあげましょうというかね、女性のいいところをね、男性も、ま、自分自身を振り返るにあたってね、素晴らしいなっていうのを一回考えませんか。でそれで一緒にライフプラン、ね、考えればお互いに、ね、足りない部分とかがね、プラスの方向に向いてって良くなるんじゃないですかねっていう話が大枠なので、あんまり男性の方が聞いてらっしゃるとね、なんやかんや男はダメなんかっていうような雰囲気にもなるんじゃないのかなとは思ってたんですけれどもね、まあまあ男性の悪口ばっかりではないのでね、聞いてらっしゃる方も今回もね、なかなかまあまあなっていうような納得感もあったみたいな、お顔はされてましたので、まあ少し安心して、最後90分ね、最後というか最後までねお話ができたんですけれど、ね、でもね昨年もね大阪で、同じねこの無駄遣いのことを考えましょうというね方程式を使ってっていうこの、ね、無駄遣い方程式のお話60分間でお話をいたしましたけれども、まあ前回はね、栗本さんが最初にライフプランの話をされてね、ライフプラン立てるのって皆さん大切なんですよ、こんな効果があるんですよっていうのをしっかりね、60分間お話しされまして、その後にスカーレットドイがねこのお話を、まあ無駄遣いね男女との違いで考えませんかとかっていうのをねお話ししたので、まあまあ聞いてらっしゃる方はね、まあ2つ聞いてちょうど良かったな、まあ、ちょうどというか、なるほどな、ライフプランって大切やし、あとで、ね、まあ男性と女性の違いっていうのもしっかり把握しといた方が、そらうまいこといくんやろな、という、まあ納得感を持ってもらえたのか。 なとは思うんですけれども、今回はあのスカーレット・ドイがね一人で、90分間お話をさせてもらうっていうだけの公演だったので、果たしてこの、タイトルで大丈夫なんかっていうのはあの主催者の方からねやっぱりあったみたいですね。最終的にね、東京からわざわざね、担当の方が来られてね、しっかりと聞いてらっしゃいましたけれども、後で終わった後には、ファイナンシャルプランナーとしてのお話もちゃんと入ってたんでよかったですとかっていう、そういう感想は聞けたので、一安心という、そういうことにしときましょうかっていうことだったんですけどね。ただね、やっぱりね、女性の方ね、何回やってもあれなんですけど、やっぱりね、ここで響くなっていうのがね、結構同じところはやっぱり響きますね。どこでやってもこれは響くなっていうのがありましてね、無駄遣い方程式の中のね、やっぱりね、錯覚の部分ですね。であとは錯覚のところでね、色の、問題を出すね、赤青黄色緑っていうね、この色をね、漢字として出すんですけれどもね、実は後で本番の時はね、先に練習するんですね。皆さんこれでいきましょうって赤い青いとかっていうね、ことを言ってもらうんですけれども、その後で漢字の、意味合いというか、漢字赤っていう漢字が実は青色で作ってたりとかね、青っていう漢字が実は黄色で作ってたりとかっていう、こういうことをねして皆さんに錯覚っていうのをね、認識してもらうっていう、この無駄遣い方程式のね、このコラムの聞くコラムの中でもお話はしたと思うんですけれども、画面がね、見れないので、皆さんに一緒にしましょうねっていうのはやめてたんですけれど、これを実際ね、講演の時は行うんですがね、これが結構受けますよ。で今回怒られたのがね、あんまりにもスライドの動きが早すぎて、ついてからへんかったんで、もう一回せっていうような感じになりましてね、もう一回やりました。それがね、なかなか皆さん喜んでくれてたのかなっていうのと、あとはね、やはり女性の方でね、皆さん納得感があったのがね、計画のところですね。計画のところ、お金を、無駄遣い方程式の4つのキーワードの計画の中のね、このね、魅惑のシールですね。魅惑のシールって言った瞬間にも皆さんね、大体イメージができるかなと思うんですけれども、スーパーでね、買い物に行った時とかにね、例えば夜ね、7時ぐらいとかになってくると、スーパーの店員さんがね、皆さん想像できるシールを貼り出すんですね。例えばね、もう思い切って半額、この商品レジにて半額とかね、200円引きとかっていう、このシールに反応しますよねっていうことでスライドで出すと、皆さんねそうそうとかっていう、そんな感じで皆さん大きく反応されてましたね。このシールを貼ってね、このキックコラムの中でもお話はいたしましたけれども、やっぱりね、必要なものやと思って買いに行ったものにこのシールが貼って買えたら、で買ったら、本当に得したなという買い物になりますけれども、もともと必要じゃないなと思ってたもので、このシールを見てね、お肉にね、このシールが貼られてた、で昨日もお肉食べて、ここ何日かはもうね、そんなに毎回毎回お肉っていうわけにもいかへんなって思ってたのにもかかわらず、ね、このシールを貼ってたから買ってしまったとかで、結局ね、あんまり使う気がなかったので残念ながらっていうケースもちょこちょこってあるかもしれないですよねっていう話とかをしたんですけどね。お肉の場合やったら最近はもうね、冷凍したらまたね、しばらくずっと使えますけれども、例えば牛乳とかね、豆腐とか、豆腐とかも最近ね結構日持ちはしますけれどもね、でもなんて言うんですかね、もともと買うものじゃなかったものを無理やり買い込んできてしまうと、 どこかでやっぱり歪みが出てきますよね。余計な、食材が揃ってしまったかゆえにね、まあここまでせんでもよかったのにっていうようなことにもなってしまうので、まあ皆さんね、このシールだけに、身を奪われて買い物をすると無駄遣いにつながる可能性がありますよっていう、まあ話なんですけどね。ということで、まあ90分間、山あり谷ありですね。まあうちの実はあのね、奥さんの話とかもねちょこちょこちょこっと出したんですけどね、皆さんね、こんなかなとかっていう風なね雰囲気でね聞いてらっしゃいましたけどね。例えばあの男性と女性で、体感温度が違うというね、体感温度というか、まあ、快適な温度が違うと、男性の場合だとねやっぱり女性よりもねもっと涼しい方がいいということでクーラーをガンガン効かせたりとかね、それによって女性の方がね寒いこんなん一緒に寝てられへんわっていう話をしたりね、前もいたしましたけれども、であとは、まあ、いびきですね、まあ、このいびきをかくのはもうね、男性が、まあ、生物学的上ね、かきやすいタイプなんやということで、まあ、女性のね皆さんはあんまり書かないんですよっていうこととかいうお話をいたしまして、でもうちは違うんですよ、スカーレット同意の家はあの反対なんですよとかっていうことでねお話をしたっていうのがあったんですけれども、ここでねほんまかなっていう皆さんのね、まあ、あの疑惑の目がありましたのでね、魅惑じゃなくって疑惑です。はい、でこの疑惑の目をね、皆さんに納得してもらうためにちゃんとね今回ねすごいね写真を出しましたよ。何の写真なのかってね、見てみたいですか。そうですね、じゃあ後でね、ホームページのね、ところの写真にアイコンとかになんか貼っときましょうかね。すごい写真ですよ。なあどんな写真なのかと言いますとね、シンクの下にキッチンのねシンクの下にこういうものが入ってましたということでね、だいたいね、量に言いますと、2等って言ってもお米じゃないんですね、お米じゃなくて、まあ、お水の量というかお酒の量で2等、ね、秋祭りとかのねなんかあのね、酒樽のようなイメージはしますけどね、一升だとね、まあ、あの紙パックで 1.8 リットル、まあ、あの一升瓶ですけどね、それが10本で1等ですからね、でこれは2等と言いますとかける20本、それがシンクの中から一挙に出てきたというね、これもねまあお話ししたんですけどね、まあ結婚して10年やからそらね黙ってても仕方がないに違うかっていうね意味合いがあるとは思うんですけれども、まあ大体3ヶ月ぐらいで溜まったんじゃないのかなっていうお話をすると皆さんほんまにびっくりされてましたね。そんなありえへんよとかっていう、まあ、感じでね、ここでまあ疑惑がね、解けたという、まあ他のね、疑惑はあるかもしれませんけれどもという、まあ、そんな感じでね今日はというか、23日ですね、お話をしてきましたということで、まあ、報告を、したかったんですね。まあ今回ね、この無駄遣い方程式のお話をして、でまあスカーレット同意のね、スカーレットさがもう一つだったなっていうお声もありまして、そこはちょっと反省をしなければならないなっていうところだったんですね。なかなか予定してたよりも何て言うんですかね、まあ、昨年は60分で、作り込んでまして、今回90分だったので、まあ、60分の時よりも30分長いですからね、少し他のネタも入れようと思ってね、スライドもちょこちょこちょこちょこっと追加して、で話もゆっくりねお話ししていこうと思ってやってたんですが、途中で、なんか気がつくと、あこれはまずいなっていう時間帯がやってきましたね。だいたいね、イメージのタイムスケジュールは 書いてたので、このショーでここがこの時間帯だと、うん、ちょっとやばいなと思ってね、あとちょっと早めにね、スラスラスラーというところがあったので、まあ、そうなってくるとどうしてもね、まあ喋りが早くなってしまうと、早口になってしまうとまずかったなっていうのが今回改めて思いましたね。まあ風貌は風貌でね、やはり、まあ、メイクをしなければならないなっていうのはちらっとは思ったんですけどね、今度はぜひやってみたいなというふうに思っております。ということでね、もうあっという間になんか23日の無駄遣い方程式講演会のね、お話で終わってしまうようなイメージなんですけれども、ただね、あ、そうそうそう、今回ね、この BGM で流れている曲、ま、多分昨年の今頃も流してたと思うんですけどね、いよいよクリスマスが近づいてきましたからね、せっかくなのでと思ってもうね、クリスマスのBGM にいたしました、ね、よくね、考えてみると、まあ、あと1ヶ月ですよね。皆さんいかがですか？クリスマスのご予定決まりました？ね、男性の方、女性の方にね、素敵なプレゼントをね、やっぱり用意するというのが大切ですよね。まあ、別にね、お金のね、高い安いっていう品物じゃなくて、やはりね、女性の方、どんなものをプレゼントしてくれるのかなっていうことでね、一生懸命考えてくれる、その中で選んだプレゼントっていうのはきっと心を動かすというふうに思います。まあ、これは無駄遣い方程式の中でもね、女性の方と男性の、ね、時間の使い方が違うという話をしているんですが、このね、時間をかけて品物を選ぶで、そこにはね、何か意味合いがあるとね、あなたにね、こういうものをプレゼントするのはこういう理由があってプレゼントしますとかっていうのがあるとね、素敵な部分になるんじゃないかなというふうに思います。スカーレットでもね、何を買おうのかなとかっていうのを考えつつ、今からですね、しばらくはね、頭の中で想像して、まあいろいろとね、注意して見てるとなんかヒントがね出てくるんですよね。ですから皆さんもぜひクリスマスに向けてね、いろいろと考えてみてほしいなと思います。まあプレゼントする人がねいないなっていう人、ね、別にね、恋人とかね、夫婦や子供だけっていうわけでもなくってね、まあ例えばね、お父さんお母さんにもプレゼントとかっていうこともあるかと思いますのでね、ぜひね、考えてみてください。それでは、次回は無駄遣い方程式の続きを皆さんと一緒に考えたいと思います。それでは皆さん、今回もありがとうございました。スカーレット・ゾイでした。さよなら。